カニの握り飯を奪った猿はとうとうカニに仇を取られた。カニは臼、鉢、卵とともに恩敵の猿を殺したのである。その話は今さらしないでもよい。ただ猿を仕留めた後、カニをはじめ同士の者はどういう運命に放着したか、それを話すことは必要である。なぜといえば、おとぎ話は全然このことは話していない。いや、話していないどころか、あたかもカニは穴の中に、ウスは台所の土間の隅に、ハチは軒先の鉢の巣に、卵はもみ殻の箱の中に、太平無事な生涯でも送ったかのように装っている。しかしそれは偽りである。彼らは敵を取った後、警官の捕縛するところとなり、ことごとく監獄に投ぜられた。しかも裁判を重ねた結果、主犯カニは死刑になり、ウス、ハチ、卵らの共犯は無期徒刑の宣告を受けたのである。おとぎ話のみしか知らない読者はこういう彼らの運命に絵画の念を持つかもしれないが、これは事実である。寸毫の疑いのない事実である。カニはカニ自身の言によれば、握り飯と柿と交換したが、猿は熟しを与えず青柿ばかり与えたのみか、カニに障害を加えるように散々その柿を投げつけたという。しかしカニは猿との間に一通の証書も取り交わしていない。よし、またそれは不問に付しても、握り飯と柿と交換したといい、熟しとは特に断っていない。最後に青柿を投げつけられたというのも、猿に悪意があったかどうか、その辺の証拠は不十分である。だからカニの弁護に立った雄弁の名の高い某弁護士も、裁判官の同情を請うより他に策の譲るところを知らなかったらしい。その弁護士は気の毒そうに、カニの泡を拭ってやりながら、諦めたまえと言ったそうである。もっともこの諦めたまえは、死刑の宣告を下されたことを諦めたまえと言ったのだか、弁護士に大金を取られたことを諦めたまえと言ったのだか、それは誰にも決定できない。その上、新聞雑誌の世論も、カニに同情を寄せたものはほとんど一つもなかったようである。カニの猿を殺したのは私憤の結果に他ならない。しかもその私憤たるや、己の無知と軽率とから猿に利益を占められたのを忌々しがっただけではないか。優勝劣敗の世の中にこういう私憤を漏らすとすれば、愚者にあらずんば強者であるという非難が多かったらしい。現に商工会議所回答某男爵のごときは、大体紙のような意見とともに、カニの猿を殺したのも多少は流行の危険思想にかぶれたのであろうと論断した。そのせいかカニの敵討ち以来、某男爵は曹氏のほかにもブルドッグを10頭飼ったそうである。かつまた、カニの敵討ちはいわゆる指揮者の間にも一向好評を博さなかった。大学教授某博士は、倫理学上の見地から、カニの猿を殺したのは復讐の意思に出たものである、復讐は善と称しがたいと言った。それから社会主義の某首領は、カニは柿とか握り飯とかいう私有財産をありがたがっていたから、臼や鉢や卵なども反動的思想を持っていたのであろう、ことによると知り押しをしたのは国粋会かもしれないと言った。それから某州の官庁某氏は、カニは仏慈悲を知らなかったらしい。たとえ青柿を投げつけられたとしても、仏慈悲を知っていさえすれば、猿の所業を憎む代わりにかえってそれを憐れんだであろう。ああ、思えば一度でもいいから私の説教を聞かせたかったと言った。それから、また各方面にいろいろ批評する名士はあったが、いずれもカニの敵討ちには不賛成の声ばかりだった。そういう中にたった一人、カニのために気を吐いたのは、酒豪兼詩人の某代議士である。代議士は、カニの敵討ちは武士道の精神と一致すると言った。しかしこんな時代遅れの議論は誰の耳にも止まるはずはない。のみならず新聞のゴシップによると、 その代議士は数年以前動物園を見物中、猿に威張りをかけられたことを遺恨に思っていたそうである。おとぎ話しか知らない読者は、悲しいカニの運命に同情の涙を落とすかもしれない。しかしカニの死は当然である。それを気の毒に思いなどするのは婦女同様のセンティメンタリズムに過ぎない。天下はカニの死をゼナリとした。現に死刑の行われたよ。判事、検事、弁護士、監守、死刑執行人、教会士らは48時間熟睡したそうである。その上皆夢の中に天国の門を見たそうである。天国は彼らの話によると封建時代の城に似たデパートメントストアらしい。ついでにカニの死んだ後、カニの家庭はどうしたか、それも少し書いておきたい。カニの妻は賠償婦になった。なった動機は貧困のためか、彼女自身の正常のためか、どちらか未だに判然しない。カニの長男は父の没後、新聞雑誌の用語を使うと本然と心を改めた。今は何でもある株屋の番頭か何かをしているという。このカニはある時自分の穴へ同類の肉を食うために怪我をした仲間を引きずり込んだ。クロポトキンが相互扶助論の中にカニも同類をいたわるという実例を引いたのはこのカニである。次男のカニは小説家になった。もちろん小説家のことだから女に惚れるほかは何もしない。ただ父ガニの一生を例に、善は悪の異名であるなどといい加減な皮肉を並べている。三男のカニは愚物だったから、カニより他のものになれなかった。それが横ばいに歩いていると、握り飯が一つ落ちていた。握り飯は彼の好物だった。彼は大きいハサミの先にこの獲物を拾い上げた。すると、高い柿の木の梢にしらみを取っていた猿が一匹。その先は話す必要はあるまい。とにかく猿と戦ったが最後、カニは必ず天下のために殺されることだけは事実である。言葉を天下の読者に寄す。
君たちも大抵カニなんですよ。
猿カニ合戦、芥川龍之介。朗読、岡野光介でした。